こんにちは、ナビゲーターの佐々木です。金型社長が外国人技能実習生を受け入れてちょうど丸1年が経ちました。この1年を振り返って金型社長はボソッと一言、技能実習生も家族、さてつかず離れずしっかり家族として見ている金型社長、今日はそのことについて語っていただきます。それではお聞きください。
8人から始まって面接されたんですか？
そうですよ、まあ、こっちからこういう人材欲しいというのを投げて、はい、向こうのミャンマーの送り出し機関から、うん、が、まあ、募集をかけて、うん、こういう企業がこういう、うん、職種で人材を募集していると、誰か手挙げませんかって言って登録してる人の中から、じゃあ私面接受けたいですっていうふうに募集してきたのが8名いて、
はい、
でまあ、その子たちがまずなんかスクリーニングされて、まあ、スクリーニングされて8名なのかもしれないですけど、うん、もっといたのかもしれないですよ、うんうん、でも、計算のテストもあれば IQ のテストもあれば、
そうか、
うん、ほんで入れ墨ないかまで見るんですよ、
うん、
で、まあ、いろんなところでまずほぼ、まあ、今もうすでに面接する時点である程度選ばれた子たち
の8人や
ったんですね。8人なんです、うん、でそれで、まあ、面接しましょうと、
はいはい、
通常だったらあのミャンマーに飛んで実際に会ったり、
うん、
あのうちの組合さんでも、まあ、ベトナムの実習生取ってる方なんかは、はい、ベトナム行って、うん、その応募してきた子の実家まで行って、うん、親の顔見て、
家庭環境、
うん、だからその社長が言うには、いや、どういうところに子供をあげる、あの預けるんかっていうことが分かった方がいいやろって言って、
うん、
わしが預かるんやっていうことをこう店に行くっていう、
そういうことも
大事
に行くわけですね。
だからそれだけものすごく思いで、
うん、
あの引き受けておられるんでね、
うん、
その姿をすごい尊敬してて、
うん、
で僕もそうありたいなと思ったんで、うん、やっぱ来るからには自分の娘、うん、息子のように扱いたいなっていうのがあって、でだからそういう目で見ましたね、
うん、
面接もね、
もう預かる、
預かる、だからもう3年なり5年なりうちにおる期間は、
はい、
自分の娘、まあ、うん、社員であるんで、
うんう
ん、もう社員っていうのは僕常々言ってるんですけど、ファミリーなんで、
ファミリーですね、
はい、だからこの間僕日本人の面接もしましたけど、
うん、
うちに来るっていうことはうちのファミリーになるっていうことなんで、
うんうん
う
ん、
僕はそういう見方をしますからって、
うんうん、
だからあなたもファミリーになる、だからあなたの家族も僕は気にかけないといけなくなるんですっていうところを言って、
うんうん、
それがうちの会社のやり方だからっていうね、うんうん、言ったんですけど、実際にそうですよ。だから社員の家族もみんな家族ですから。
今時珍しいですね。
まあ昭和的なんでしょうかね。うん、すごい。
昭和、まあミャンマーから来られて1年、
うん、約1年経ちましたね。
ちょうど経ちましたよね。はいはい、で。そこまでその家族やからっていう、このなんていうんですか、社長のね、うん、押し付けもなく、なんか自由奔放にもさせているようですし、
うん、そうですね、自由奔放にというよりは過度に干渉しない、
これ難しくない、
これはね、やっぱり今の家族がそうでしょ、
うんうん、
多分昭和の家族だったら、
うん、
もう何時までとどつき歩いとるんや言ってね、
うんうん、
親父が怒鳴り散らして、
そうそうそう、
お母さんも多分許してくれなかったし、
うん、
もう心配して寝れないとかね、うん、なるんやろうけど、
うん、
まあ今の家族ってそこまでね、
うん、
干渉してしまうとある程度自由、はい、うん、でも自由っていうのはやっぱ責任があってのね、
はい、
自由なんで、それをやっぱりちゃんと教えてるかどうか、理解させてるかどうかっていうので、それなしに自由ばっかりを、
うん、
言う人が今多いですけど、
うん、
それは明らかに間違ってるんでね、
うん、
自由にはちゃんと責任っていうものが伴うから、それ理解しないで自由をやってるやつはもうダメ、もう強制的に止めるしかない。
なるほどね、
はい、
金型社長の会社にミャンマーからお二人、
うん、
で同じ時期に別の会社、同じ組合の別の会社でもお二人、
はい、
何人か来られてますよね、
はい、
周り見てて今ぶっちゃけてですよ、
はい、
あっちの方の子が良かったなとか、うちこれで良かったな、言い方あれですけど、やった当たりなのか、もしかしたら外れなのか、
はい、
話せる範囲でどうです？
まあ、これは僕の、ね、
うん、
目から見てうちの子は当たりやったなと思いますね。 まあ、うちの組合として初めて、招聘した子たちで一発目で、で誰も面接をした経験がない、
はい、
初めてですからね、うん、組合ができて管理団体認可もらって初めての面接が、
うん、
でしかもミャンマーというああいう国で、
うん、
で向こうにも行けない、うん、オンラインでやりますってもう 初物尽くしでね、
そうですね、コロナも絡んできて、
そうそうそうそう、
うん、
最初マスクしながらね、
はい、
どんな顔かもわからないし、
あ、そうかそうか
っていうのもあったんですけど、だから僕はとにかく日本人を採用する時も同じで、あのうちってやっぱりちょっと手先が器用じゃないとダメなんでね、
はいはい、
それをなんか測る手法がないかなと思って、
うん、
あのちょっと金型の一部品をね送って、そこにまあインサートする練習、あのまあそれをいつもやってもらうんです、どのぐらい器用入れれるかっていうのをね、それ見たら大体わかるんで、
うんうん、
でそれを送って向こうでやってもらう、それも実技試験もやってっていうことで、まあそんな練習なんかしてる時間がないので、うん、まあそうみんな集まれない時期ですからね、だからその場でやる、だからあの大体まあ下手くそやなって思うレベルでした、うん、普通やったら不器用やなって思うんだけど、うん、でもなんかなんていうのかな、あの折れずにやってる、
うん、
諦めずにやろうとする、でこちらから あの分かったよっていう、でもある程度はここまでできたっていうのをやっぱ思わさないといけないっていう、うん、なんかその時もねそういう教育的な感じも、うん、観点もあったんかもしれないけど、
うん、
あの全員褒めました僕、よく頑張ったねって、その姿勢大事だよとか、
うん、
あのあ上手にできたねとかいう場合もあったし、うん、あのこれは難しいよねって、僕らでもそんなにすぐにはできないからって心配しなくていいよって言ったり、
うんうんうん、
どの子が来るか分かりませんからね、まだ怖い社長に怒られたって思われるのもまあ嫌だし、
うんうん、
まあ、そういうのもあったんですけど、まあ、あの基本的に僕怒らないんでね、
はい、
あのどんだけ下手でももう1日2日でパッとできるようになる子もいるし、
うん、
それはね本当にやってみないと分からないんで、最初からそれだけを見て、
うん、
あのあ器用かなどうかなっていうのはある程度で発想のねこういうふうに持って入れたりとか、こう持ったら楽かなと思ったり、
うん、
もう一生懸命一途にこういう一個一個こう入れようとしたりね、性格も出るんですよ、
あ、
うん、それを見ててああこういう入れ方をするこの子はこういうところがあるなとか、
うんうん、
すごいこだわって仕事をする子かもしれないなとかね、
うんうん、
そういう判断がそれでできる、まあ、大体は、何人家族で家族構成はこうでとかいう、うん、で、なぜ日本に行きたいかって言って日本に行ったら何々したいですとか何々食べたいですっていうそのぐらいのことを覚えてきて、それをまず言って、
うんうん、
であとはまあ1人ずつなり、まあ、2人ずつなりこう部屋に呼んであのこちらから質問投げたり、うんうん、向こうから質問してもらったり、まあ、8割方こっちから質問してましたけど、
はい、
あのなぜ日本に来たいのとか、日本に来たらどんなことがしたいのとかね、そんなことも言いましたし、お母さんたち、お父さんお母さんたちはあなたが来るとかにしてどう思ってるのとかね、うん、で、あとどんなことを聞いたかな、あのどんな特技がありますかとか、
ね、あ、
うん、そんなことも聞いたし、ミャンマーの料理ね、
うん、
料理は自分で作っていますか、うん、親のお手伝いしながら、じゃあ今日私が作りましたとかね、そんなのもあるし、生活環境が全然違うので、
うんうん
うん、だからこちらもどんな生活をしてるかあんまりわからない
ですよね。
ある程度はこう情報を聞いてたとしてもわからないんで、
うん
うん、でやはりねその中でこちらとしてもね構えたのはね、やっぱ失礼なことを 言っちゃダメだなっていうのもあるんですよ。なんも日本って先進国であっていろいろ豊かな生活してるとね、でミャンマーはまだちょっと後進国で生活レベルがどうなのかっていうね、だからもちろん差はあると思うんですよ。でもそれは今の生活であって、
うん、
それをいや私たちはこうだからこうしないとダメよって押し付ける必要もないんであって、
ね、うんうん、
だから現実がどうなのかっていうのを見て、で日本に来たらこういうのが当たり前になるからねっていうことも言わないといけない、うん、そんな中でやっぱり反応であったり、
うん、
やはりあの受け答え、僕はどっちかというと受け答えを見るんですね、
うん、そうか、